重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツです。今日は岡崎市内中学校では卒業式がありましたね。今日のゲスト、まず紹介しなくちゃいけませんね。ゲストの、岡崎市議会議員の加藤芳也さんに今日はお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。芳也さんも、はい、今日は母校でもある中学校に卒業式に何とかこう、はい、来賓ですか、 OB 卒業生ですか。
来賓という形で呼ばれました。
はい、親としてではないんですか。
あ、違います。
親としてではなく、はい、卒業生としてじゃでもなく来賓として。
形は来賓ですけど卒業生でした。
卒業生じゃない、はい。加藤芳也市議は去年の10月の市会議員選挙で、見事初当選を果たされた、方なんですけれども、双葉産業ですね、
はい、
の労働組合の出身の方ですが、はい、地元バリバリですよね。
そうです。
ここ FM 岡崎のご当地、
はい、
はい、
そうです。
小学校中学校というと
羽生南中です。
羽生南中ですね、はい、超ローカルでありますが、どうでした卒業式は。
まあ、懐かしいって感じとですね、非常にすごく厳かな感じで、やっぱり泣いてる学生さんも見えて、まあ、もらい泣きをしっかりしてきましたね。
それ昔と変わらぬ風景ですかね。
そうですね、人数だけはだいぶ減ってしまったんですけども、やっぱ体育館も当然光景一緒でしたし、雰囲気もピンと引き締まった感じで、
基本変わらぬ母校で。
そうですね、懐かしい感じでした。
なるほど、なるほど、はい。じゃあ、まあ、人が減ったって言っても学校が分かれましたもんね。
そうですね、僕の時学年で9クラスぐらいあったんですけど、今日は4クラスだったんですけど、半分ちょっと切っちゃったぐらい
ですね。そうですね、
はい。
ただ、湘南と、
そうですね、分かれてしまったんで、
分かれましたね。
そうですね、
まあ広々と。
そうですね、そういった点ではそうですね、
そうですね、はい。じゃあこの後ゆっくりと話を聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、重徳和彦フューチャースピリッツ続きますけれども、今日は岡崎市会議員加藤芳也さんにお越しいただいておりますけれども、はい、ご出身双葉産業という、
はい、
言わずと知れた豊田系の、
そうですね、
老舗でありますけどね、はい、岡崎が。
そうですね、
双葉産業といっても会社は知ってるけど、何作ってるんだろうって改めてちょっと、ね、
まあ、大きくはやっぱ自動車部品製造業なんですけども、
はい、
やっぱり昔からメインは自動車のマフラーの双葉ということで売ってるんですけども、
はい、
そうですね、
最近はいろいろと多角化してるんですか。
やっぱり自動車だけでなかなか厳しい部分もありますし、いろ、うん、んな部門で
例えば
機構でことありましてですね、これは結構前からなんですけども、はい、コピー機の部品を送る、紙を送るトレームの部分のゼロックス向けの仕事をやってたりだとか、最近だと環境部品、環境方面に力を入れ始めまして、ああいういわゆる、エネファームとかですね、ああいった部品の、ちょっと今手掛けて始めまして、
なるほど、
だいぶ受注もいただいてるっていうような感じの状態ですね。
エネファームというと燃料電池でボイラーですかね、あれは。お湯を沸かす、
そうです、太陽熱でとかそういった仕事も今始めてますね。
はい、まあ、その中の部品だから。
そうですね、
なかなか何作ってるのか説明は、
マフラーもね、車潜り込まないとわからないんでどっちかというとちょっとこう地味なというか、縁の下のっていう部分が多いんですけれども、
まあ、でも欠かせませんからね。
そうですね、
だからマフラーなかったら、
そうなんです、
爆音でみんな走ってくる車ばかりになっちゃうんですかね。
基本はやっぱり環境に優しいっていうことでいろんなことに取り組んでます、ね、はい。
コピー機も紙詰まりばっかりになっちゃう、
詰まるとうちの責任っていう感じですね。
そんなことで、欠かせないものづくりを、部品産業であります双葉産業で、まあ労働組合、
はい、
結構長いこと。
そうですね、入社時すぐらいに職場の先輩から、ちょっと組合やってみないかって誘われたのがきっかけでですね、で結局思い返せば最終的に今8年間ぐらいは執行部で、ちょっと組合活動させてもらったんですけども。
あ、そうですか、
はい、そうですね。
最初は部活の勧誘みたいなノリですか。
いや本当にあの大したことないしかって言われて、であの年1回敵対会に顔出せばいいよっていうような感じで本当に軽い感じでした。
練習きつくないからさとかいう、
本当にそんな感じでしたね、はい、であのあじゃあ終わりましたって感じで引き受けたのが本当組合活動のきっかけですね。
なるほどなるほど、はい、私も大学の時あのラグビー部の勧誘そんなようなことになって入ったような気が
そうすもうそれに多分近い感じでしたね、はい、
まあ最後は役員もね、はい、されて。
そうですね、
専従ではなかった。
あ、そうです、あの非専従、まあ、職場持ちながらの、うん、まあ、副委員長2年間だけやらせてもらったんですけども、
はい、委員長までされて。
そうですね、
なるほどなるほど、
はい、
まあ、でもずっと仕事現場でやられてたわけですね、
はい、そうですね、
入社
22年ぐらいはいわゆる、まあ、自動車業界でいう生産管理という部品をやらせてもらった、あの仕事をさせてもらったんですけど。
生産管理、
はい、
なんか私も父親が昔そんなような部署に自動車会社でやってたような気がするんですけども。
同じですね、
あの生産管理部なんだよって言われても何やってたか全然分かんないですけどね。
そうでしょうね、僕もだから自分自身が入るまで全く分からなかったですし、入って初めてはこういうもんだっていうのでもずっとやってきたんですけど、うん、
じゃあちょっと解説をしていただ
きます。解説ではあるんですけど、基本的に僕がやってるのはですね、はい、あのいわゆる、まあ、製造業なものですから、はい、まあ、工場の製造現場のですね、うん、生産を作るための部品をこう手配をしたりだとか、うんうんうんうん、当然その作った部品を、まあ、メインはトヨタさんなんですけども、はい、トヨタさんに部品を納入するんで、それの納入に関する窓口をやってまして、うん、まあ、あの、まあ、追加のお願いを受けたりだとか、うん、まあ、何一本当はちゃいけないんですけど、トラブルがあった時に、トヨタさんにちょっとご連絡を入れさせてもらって、まあ、生産の調整をするっていうような仕事をずっと22年間ぐらいですかね、
なるほど
やってきましたですね。あとはまあ現場へ生産指示を出すっていう仕事をやってきましたね。
だから、まあ、いろんな部品はいろいろあるのかもしれませんが、まあ、その代表的なマフラーでいうと、はい、マフラーを作るって言っても部品も、
うん、そうですね、で
僕らなんかからするとマフラーって筒っていうイメージですけど、
そうですね、
やっぱり中はもうちょっと込み入った、
まあ、見た目は結構さっぱりしてるんですけど中あのウレタンだとかですね、メッシュのものが入ってきたりはしてまして、うん、でもそれではそのマフラーでいわゆるあの消音で音消す消音の効果とかですね、はい、そうですね、そういったので、まあ、そういうのを結局当然部品を買って、あの手配しなきゃいけないものですから、うん、それをあのするのがまあ公務というか生産管理の仕事になるんですけど、
なるほど、過不足なく、
そうですね、
遅れることもなく、
そうです、
在庫も抱えず
っていうのが理想なんですけどなかなかうまくいかなくて、よくあの製造から怒られましたね、うん、あのないとか多いとかよく言われましたね。
ああそうですか、はい、でもいわゆるトヨタのジャストインタイムという、
そうですね、あの、ね、本当にあのよくできたシステムだと思いますけど、なかなかこれがうまいこといかなくてですね、本当に苦労しましたし、もう多分関連の方はみんな苦労してると思いますけど、はい、
あのよく看板方式なんていうのも有名な言葉ですけど、
はい、
まさに看板使ってやってた。
そうやってましたね、まあ、看板って僕も入社した時は何のことかさっぱり分かんなくてですね、あのよくお店にある看板みたいなイメージをしてたんですけども、
はい、
本当にあのちっちゃい、まあ、A4 の3分の1ぐらいの紙の大きさんですね、品番とかあの収容数とかあのいろんな項目が全部入ってまして、
はい、
でそれでもう本当にトヨタさんに関してはそれでも生産の全てを動かしていくっていう、もう道具ですね。
その何この部品は何です、これですよということが書いてある。
そうですね、
そういう、
まあ、あの
お札みたいなものですね。
そうです、まあ、今あの必ず部品って品番っていうものがありますんで、はい、その品番とかですね、あとその、まあ、一箱にいくつ入ってるかという収容数とかが入ってまして、でそれをまあ、の生産で使う1個目を取り出すときにその看板を外してですね、
うん、
でまたそれをまあいわゆる振り出すっていう言葉があるんですけど、それを振り出すことによってまた次のタイミングで部品が入ってくるっていうことになるんで、
確かに受け取りました、
あそうなんです、
使い始めました、
そうなんです、
次お願いします、
それを、うん、例えば、まあ、取り忘れちゃうだとか、
うん、
まあ、なくしちゃうとかってことがあると、
うん、
まあ、一番やっちゃいけないんですけども部品がなくて止まっちゃうだとか、
うん、
ラインを止めちゃうっていうことになりますので、もう本当にあの何事もなく最優先 あのツールでしたね。
じゃあその工程を、はい、看板をこう流通させることによって適切に管理する、
そうですね、
その看板ってそういうものなんですね、
あの見た目というかもっと紙とかなんですけど、
はい、
もうみんな先輩とか上司からはもう看板はお金だといつも言われました、言われました、言われましたね、はい、そうですね、
看板方式の一端を聞かない
そうですね、
はい、で、去年の10月から、はい、加藤芳也市会議員が担当したんですけれども、
ね、はい、
議員として今度は志というかどんなことを
そうですね、まあ、選挙活動中からずっと言ってきたんですけれども、
はい、
やっぱり僕の中では防災が非常に今強い思いがありまして、
うん、
まあ、特に、まあ、きっかけとなったのはですね、
はい、
まあ、東日本大震災とか熊本でですね、まあ、大きな地震が起きて、
はい、
で、まあ、皆さん避難所に避難されとってですね、でやっぱり全国から日本って本当に温かい国で支援物資が集まってくるんですけども、その支援物資がなかなか避難してる方の手元に届かないっていうのがすごくこう出てこう残念というかですね、なんとかならないかなって思いが常にありまして、それをなんとか岡崎市もですね、もう万一起きた場合にきちんとそういうのが配られるようなシステムがあるのかなとかですね、そういった思いはちょっと常に持ってますね。
物はたくさん大量に全国から届いてるんだけど、ね、ちゃんと欲しい人のところに届いてないという。
それがよく熊本の時もそうだったんですけど、
はい、
よくテレビの方がインタビューすると、うん、いやもう水がないんだとか、こんなに時間か食べてないんだっていうことを聞いてですね、
あるところにあるんですよね。
そうなんですよ。それがすごくこう心配な面も当然ありますし、
うん、
それはなんとかしたいなっていう思いがちょっと常にありますね。
まあ、これもだからジャストインタイムで、
はい、まあ、ある意味近いですね。そうですね、
ちゃんと届くように
必要なものっていうのがありますので、つながる部分は正直あるんですけど、
そうですね、
はい、
そんな仕組みも岡崎市で作れると、
うん、そうですね、まあ、一応そのきちんとしたあれはできてるみたいなんですけど、いざ、
はい、
ただ起きた時にですね、何が起きるかわからないんで、まあ、そこの辺までちゃんと掘り下げたいなと思ってるんですけど、
はい、そうですね、
そうですね、
まあ、非常時ですからね。
そうですね、こればかりはわからないんで、はい、
なるほど、そういう防災、ね、そしてもう一点挙げていただくと、
そうですね、あとはやっぱりスポーツ関係が、自分自身もスポーツやってたもんですから、
あ、何を、
まあ、中学野球で、
はい、
まあ、高校陸上で
陸上、
まあ、中長距離をやってて、まあ、駅伝もちょっとやってたんですけど、っていう思いがあってですね、で岡崎、まあ、陸上のいいグラウンドができるってことは決まったんですけども、
そうですね、県営グラウンドを回収するという、
それから見て逆に煽りを受けてたのがプールがですね、
ええ、
まあ、なくなるっていう話とですね、ちょっと直近ではできる予定がまだないっていう話を聞いてるんで、
うん、
まあ、なんとかこれを僕が今やってる間ですね、なるべく早い間になんとかプール実現したいなっていう思いはありますね。
したいですね、この声は多いです ね、
はい、
ですね、プール欲しいというの
は
ですね、
はい、と思います、はい、
うん、
そうですね。
で、グランドもいつできるんでしたっけ、
これ、ね、32年に完成と聞いてるんで、あと3年ぐらいはかかると思うんですけど、
2020年ですもんね。
そうですね、じゃあちょうど、まあ、いいタイミングかというか、
いいタイミングというのか、
6月と聞いてるんで、
間に合ってるのか間に合ってないのか分かりませんが、
ちょうどっていう感じですねまあ、ただ立派なグラウンドができるというのを聞いてるんで、はい、まあ、期待はしてるんですけど、
そうですね、はい、やっぱりきちっとした、
そうですね、
まあ、中層も今野球場は立派ですからね。
あ、そうですね、あそこは本当に、
陸上とか、まあね、サッカーとか、
ま
あ、私なんかラグビーもやって、
そうですよね、
みたいんですけど、
これが、それがまあ一応今度のね、グラウンドの方でなんとかっていう話になってるんで、
そうですね、
はい、
はい、そうですね、楽しみにしております、
はい、
まあ、そうおっしゃる加藤芳也さんご自身も、
はい、
今でもスポーツは
今ちょっと休んでるんですけど、
はい、
ずっとね10年ぐらいソフトボールをやってまして、
あ、ソフトボール、
であとは前回の岡崎マラソンにも出場しましたんで、
お、何キロ、
5キロです、
5キロ、
まあ、なんとかこれは継続して毎年出ようと思ってます。
あ、じゃあやっぱりスポーツ推進する、
はい、そうですね、
議員としてご自身もやっぱり
率先して、はい、
率先してですね、
やっていきたいと思います。
まあ、私もちょっとちょうど昨日ちょっと半月板が損傷してるっていうことが分かりましてですねちょっとリハビリに取り組んでるところなんですけれども加藤芳也議員とともにこれから岡崎を舞台にスポーツに私自身も取り組んでまいりたいと思っておりますので、
僕も頑張ろうと思います
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
じゃあ岡崎マラソンまた頑張ってください。
頑張ります、
はい、それでは加藤芳也議員でした、は
い、どうもありがとうございました。